民数記第12章1節から10節。聖書の女性、その後、ミリアム。その時、ミリアムとアロンは、モーセが妻としていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女を妻としていたからである。彼らは言った。主は、ただモーセとだけ話されたのか。我々とも話されたのではないか。主はこれを聞かれた。モーセという人は、地の上の誰にも勝って柔和であった。主は突然、モーセとアロンとミリアムに、あなた方三人は、会見の天幕のところへ出よと言われた。そこで、彼ら三人は出て行った。主は、雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立って、アロンとミリアムを呼ばれた。二人が出て行くと、主は言われた。聞け、私の言葉を。もし、あなた方の間に預言者がいるなら、主である私は、幻の中で、その人に、私自身を知らせ、夢の中でその人と語る。だが、私のしもべ、モーセとはそうではない。彼は、私の前科を通じて忠実なもの。彼とは、私は口と口で語り、明らかに語って、謎では話さない。彼は、主の姿を仰ぎ見ている。なぜ、あなた方は、私のしもべ、モーセを恐れず、非難するのか。主の怒りが、彼らに向かって燃え上がり、主は去って行かれた。雲が、天幕の上から離れ去ると、見よ、ミリアムは、皮膚がザラートに侵され、雪のようになっていた。アロンが、ミリアムの方を振り向くと、見よ、彼女はザラートに侵されていた。
聖書の女性シリーズということで、ここ数回お話をさせていただきましたが、今回が5回目になります。今回登場するのは、モーセのお姉さんであるミリアムという女性です。ミリアムの生涯を私たちが見ていくと、私たちが誰しも陥りがちな失敗と、そしてその失敗の中で体験することができる神様からの祝福、これについて学ぶことができます。まずはミリアムの生涯について見ていきたいと思います。まずは少女時代です。ミリアムが最初に登場するのは出エジプト記の2章です。と言ってもミリアムという名前では出てこないんですね。その子の姉、その子っていうのはモーセのことですが、モーセの姉という書かれ方をしているだけなんです。でも、モーセの兄弟について、聖書は兄であるアロンと姉であるミリアムの2人を挙げているだけです。ですから、出エジプト記2章に登場するモーセのお姉さんというのはミリアムのことだろうと考えていいように思います。この当時の時代背景を簡単に振り返っておきます。当時、イスラエルの民は約束の地ではなく、エジプトの中に住んでいました。エジプトの中のゴシェンという場所、そのゴシェンというところに住んでおりました。まあ、その理由を話し始めると非常に長くなるので、今回は割愛しますが、とにかくエジプトの中に当時イスラエルの人たちは住んでいたということです。最初住み始めた時は70人の集団だった家族だったわけですが、この時にはもう数百万の数に増え広がっておりました。もう一つの国といってもいいサイズです。エジプトの国の中にもう一つ国があるようなものですね。そのことをエジプトの王様が脅威に感じ始めます。このまま放っておくと、やがて国が乗っ取られてしまうのではなかろうか。それで王様はイスラエル人に対する大変な迫害を始めました。迫害は次第に激しくなっていって、とうとう次のような命令が出ます。イスラエル人に男の子が生まれたら、その赤ちゃんは殺してしまうようにという、そういう命令が出たわけです。そんな時生まれたのが 後にイスラエルのリーダーとなってイスラエルの民をエジプトから脱出させるモーセだったわけです。でも生まれてきたのは男の子ですから殺さなければなりません。でもそんなことは当然イスラエルの親たちはしたくないわけですよね。モーセの両親も最初は隠していたわけですけれども、もうこれは隠しきれない覚悟を決めました。このまま殺されてしまうのであれば神様の御手に委ねることにしよう、両親は考えます。すなわち籠の中に赤ちゃんモーセを入れてナイル川に流したわけです。神様の守り恵みがあるならばこの子はどこかで拾われて、命を長らえることができるだろう、そういう希望を持ってモーセを手放したわけですね。さてお姉さんであるミリアムは流されていくモーセの籠の後をずっと追いかけていきました。するとエジプト王の娘がちょうどナイル川で沐浴をしておりました。そして泣き声に気がついてモーセを拾うわけです。王女はその子がイスラエル人の赤ちゃんだということに気がつきました。王女ですから父親である王様がイスラエル人の男の赤ちゃんを殺すようにと下した命令については当然知っていたはずですが、この王女はモーセのことをかわいそうに思ったわけです。そして自分の子供としてこの子を育ててあげよう、そういう思いが彼女の中に生まれたわけですね。その時後をずっと追いかけていった、そして王女が自分の弟を拾うのを見たミリアムは王女の前に姿を現しました。そして王女に次のように話しかけました。これアウトラインに書かれております。出エジプト記2章7節の言葉です。私が言ってあなた様に、つまり王女、あなた様にヘブル人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうか、あなた様に代わってその子に乳を飲ませるために、まあ、ヘブル人というのがイスラエル人のことです。まだ子供とはいえ自分たちを迫害している国の王女の前に現れて、しかも堂々と話しかけるわけですから、ミリアムはなんと勇気のある少女だったことかと思わされます。多分王女はその少女が赤ん坊のお姉さんだとうすうす気がついていたことでしょう。また乳母として一人女の人連れてきますよって言うんですが、きっとこの子のお母さんを連れてくるつもりだろうなということは見抜いていたことでしょう。しかし王女はあえてミリアムの話を受け入れて、分かった、じゃあその乳母を連れておいでとミリアムに頼みました。モーセをこのまま殺してしまうのはかわいそうだと王女は思っただけでなく、ミリアムの知恵に満ちた態度がおそらく気に入ったためだろうと思います。こうしてモーセはある程度大きくなるまで実家で暮らすことができました。建前上王女の息子としてヘブル人の乳母のもとに預けられているという体裁ですから、モーセはエジプトの官憲に捕まって殺されるということはなかったわけです。そしてここが重要なんですが、三つ子の魂百までもという言葉がありますね。幼少期にどういう教育を受けるかということがその子の将来にわたって大きな影響を持つことになります。その大事な時期をモーセはイスラエル人の家庭で過ごすことができた。つまりイスラエル人としての宗教教育を彼は基本的なところで受けて育ったということなのです。そしてある程度彼が大きくなった時に母親は彼を王宮に連れて行きました。その後は王女の息子として王宮の中で育てられたわけです。エジプトといえば 世界の中でも当時最高の文化水準を誇っていた国です。その中で世界最高と言ってもいい教育を彼は受けたわけです。王族というのは民を治めるリーダーとしての役割が期待されていましたから、最高のリーダー教育を彼は王宮の中で受けることになったわけです。将来モーセが政治的宗教的なリーダーとしてイスラエルの民を導いていく、その基礎がここで出来上がったということです。それを可能にしたのはまだ幼かったミリアムの勇気と機転です。ミリアムは大変利発な女の子だったわけです。そして神様はそんなミリアムを大いに用いてくださいました。次にミリアムが登場するのはイスラエルの民がエジプトを脱出した直後です。イスラエルが信じる神様からエジプトに対して10の災害が下ります。なぜならばモーセがね、天地を作られた神様がイスラエルをエジプトの外に出すように言ってますと、だからエジプトから解放してくれと、そのように言ったのに王様がダメだと言ったからです。そのため10の災害が次々とエジプトに下りました。その結果王の皇太子も死んでしまいます。こうしてエジプト王はついに音を上げてイスラエルが国を出ることを許可しました。ところが彼らが国を出てしまうとすぐに考えを変えて強力な戦車隊に後を追いかけさせました、まあ、彼らを捕らえて、また奴隷として国に連れ戻すためです。こうしてイスラエルの民は海と軍隊によって挟み撃ちになったわけです。しかし神様に命ぜられた通りモーセが杖を海に向かって差し伸べると海が真っ二つに分かれました。人が通ることができる道が海の中にできたわけです。イスラエルの民はその間を通って無事に向こう岸に渡ることができました。追いついたエジプト軍もすぐに海の中の道を通って向こう岸を目指したのですが、途中で海が元通りになってしまいました。二つに分かれていた水が元に戻ってしまったわけです。こうして追いかけていたエジプト軍は全滅することになりました。それを目撃したモーセとイスラエルの人々は神様の力強いそのお働きに感動して神様を褒めたたえ礼拝を捧げました。その時ミリアムが登場するわけです。出エジプト記15章20-21節、これも引用してあるはずです。ご覧ください。その時アロンの姉女預言者ミリアムがタンバリンを手に取ると女たちも見た皆タンバリンを持ち踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主はご意向を極みまで表され、馬と乗り手を海の中に投げ込まれた。この箇所でミリアムは女預言者と呼ばれてますね。女預言者ミリアム。預言者というのは神様の言葉を聞いてそれを人々に伝える役割の人です。特にミリアムには踊りと歌の賛美を通して神様の素晴らしさをイスラエルの人々に伝える役割が与えられていたのでしょう。弟であるモーセはイスラエルのリーダーとなり、もう一人の弟であるアロンは最初の大祭司になりました。そしてミリアムもイスラエルの中で神様の働き、重要な働きを任されたわけですね。ところでこの時ミリアムいくつだと思いますか。この時のモーセが80歳です。アロン83歳で、モーセ生まれた時にあとずっと追いかけていって王女様と交渉してるわけですから、その時 ある程度のもう年齢になってましたはずですよね。そう考えると90歳前後ではなかろうかと考えられるわけです。それで踊りながら歌うわけですから、まあ今よりも多少寿命が長いとはいえ、それはそれは元気なおばあちゃんだったということがわかります。子供時代ミリアムは神様に用いられました。そして年を取ってからもミリアムは神様に用いられました。神様にお仕えするのに年齢は関係ないということがここからわかりますね。もうちょっと若かったらとかね、もうちょっと経験ができたら、いろいろ私たちは思いますけれども、その時その時私たちは神様にお仕えし、神様に用いていただくことができます。神様と共に素晴らしいことを行うことができます。そのことを信じていきたいと思います。さて、そんなふうに神様に大いに用いられたミリアムですけれども、聖書は彼女の失敗についても記しています。それが今回皆さんと一緒に購読した箇所に書かれていることです。ミリアムは弟アロンと共にモーセを批判しました。一説にはミリアムとアロンは、まあ、モーセを非難したと書いてありますね。ミリアムの方が先に名前が出てきています。また後で詳しく述べますけれども、神様の裁きを受けて病気になったのはミリアムだけですから、おそらくミリアムとアロン2人の中でミリアムが主導的な立場だったんだろうなということが推察できます。彼らの批判の表面的な理由は何かというと、モーセが外国人の女性を妻としてめとっているというものでした。リーダーとしていかがなものかということです。でもそれが単に表面的な理由で、本当の理由は別にあるということはミリアムたちの発言からわかります。2節をご覧ください。彼らはこう言っています。主はただモーセとだけ話されたのか、我々とも話されたのではないか、こう言っています。ミリアムは預言者でしたし、アロンは大祭司ですから神様の語りかけを聞くことがあったわけです。モーセとだけ神様は話されたわけではなく、私たちにもメッセージを語ってくださっているではないか、そう言っているわけです。つまりどういうことかというと、モーセだけがトップリーダーとしてイスラエルの上に君臨しているのは気に入らないということなんです。私たちにももっとリーダーシップが与えられてもいいのではないか、支配権が与えられても良いのではないかということなのです。弟であるモーセだけがイスラエルのトップリーダーであることに、要するに嫉妬しているわけですね。すると神様はミリアムとアロンをお呼びになって二人を叱責なさいました。その叱責の内容は今日ご一緒に購読した通りです。モーセというのは特別な存在なのだということです。確かに預言者に対して神は語られるけれども、モーセに語られるやり方とは全然違うのだ。そしてミリアムはモーセを批判したということで、神様から罰を受けることになりました。それはザラートという重い皮膚病にかかってしまったのです。皮膚が雪のように白くなってしまった。これはザラートの症状の一つです。しかし、それでも神様はミリアムをそこで見捨ててしまわれたわけではありませんでした。今回の箇所一緒に朗読はしませんでしたけれども、その直後にどういうことが書いてあるかというと、モーセはミリアムのために鳥なしの祈りを捧げました。どうか彼女を癒してやってください。モーセは祈ったのです。 すると神様はミリアムを癒してくださいました。その後サラートにかかった人は宗教的な汚れを受けるというふうにモーセの律法では定められておりますので、その汚れが清められるための期間7日間なんですが、その7日間ミリアムを宿営の外に出して隔離するようにと神様はモーセたちにお命じになりました。イスラエルの民は7日後にミリアムが帰ってくるのを待ってから次の場所に移動を始めます。これが今回の箇所の後に書かれていることなのです。さて、イスラエルの民がエジプトを脱出した後、シナイ山で律法を受け取ると、約束の地、その南の方にあるカデシュ・バルネアというところに到着しました。まあ、カデシュというところなんですが、北の方のシリアにもカデシュという町があるので、区別するためにカデシュ・バルネアというふうに呼ばれています。今回地図をお配りしました。約束の地の南の方に丸で囲ってありますけれども、カデシュ・バルネアというのはそこです。そこまでイスラエルの民は進んでいきます。で、その先は神様がアブラハム、イサク、ヤコブにお与えになると約束した約束の地ということになります。モーセはそこから約束の地を探らせるために各部族から一人ずつ偵察兵を集めてその約束の地に送るわけです。で、帰ってきた12人の偵察兵たちはもうあそこはすごくいい場所ですと、牧畜にもまた農業にも適しているところ、乳と蜜の流れる土地です、そのように報告します。ところが10人はいや、でもあそこには大変強い連中が住んでいるので、まともに戦闘訓練も受けてないような我々がね、かなうはずがない、我々はあそこに入っていけないと10人は言いました。ところが残る2人、ヨシュアとカレブは、でも神様があそこに行けるって約束されたんだから絶対に行けるよと、神様が共にいてくださるんだから絶対大丈夫言います。ところがイスラエルの民は多数決というわけではないんでしょうが、10人の方を採用したわけですね。そして大騒ぎを始めました。その結果、自分たちはあそこに入れないと言ったその言葉通り、その時の大人世代はヨシュアとカレブ以外は約束の地に入ることができなくなってしまったんです。もうすぐにでも約束の地に入れるはずだったんですが、40年間イスラエルの民は荒野を放浪することになります。この40年というのはその時の大人世代がみんな死に絶えるための時間です。そして40年経って再びイスラエルの民はあのカデシュ・バルネアに戻ってきました。その時今回の主人公であるミリアムが亡くなりました。そしてそれからしばらくしてアロン、さらにモーセも亡くなったのです。古い世代が亡くなってしまった、その最後の最後にミリアムとその兄弟たちが亡くなることになります。こうして約130年の生涯をミリアムは閉じることになりました。これがミリアムの生涯です。ではここから私たちは一体どのような神様からのレッスン、語りかけをいただくことができるでしょうか。それは神様からの愛の語りかけを聞きましょうということです。そしてその愛を私たちは受け取っていこうということです。3つお話しします。1つ目。私たちは傲慢に陥っていないだろうかということをこのミリアムの生涯からもう一度振り返りたいと思います。ミリアムはとても利発で才能豊かな女性でした。 そして神様に大いに用いられました。ところが傲慢になってしまって、神様がイスラエルのリーダーとして選んだモーセに反抗するという罪、失敗を犯してしまいました。その結果、神様から罰を受けて病気になって、モーセの祈りによって癒されるんです。自分たちがこいつはリーダーにふさわしくないって言ってリーダーの座から追い出そうとしていた、そのモーセによって癒してもらえるという、まあ大変皮肉な結果を招くことになったわけです。一方のモーセについては3節でこう書かれています。3節ご覧ください。モーセという人は血の上の誰にも勝って柔和であったと書かれています。でこの柔和と訳されている言葉ですが、謙遜とも訳される言葉なんです。ですから新改訳の前の版第3版や新共同訳では謙遜と訳しています。モーセは誰にも増して謙遜な人だった。モーセはミリアムやアロンと自分で戦おうとしませんでした。神様に全てをお任せしていたのです。そしてミリアムの癒しのためにモーセが祈ったのも彼の謙遜さのなせる技です。他人との争いの陰には往々にして傲慢さが横たわっています。私たちが人を非難するその多くの場合、私たちは相手よりも自分の方が立派で正しいとどこかで思っているわけです。聖書は私たちクリスチャンが人間関係において謙遜であるようにと命じています。例えばフィリピ人への手紙2章3節、フィリピ2章3節にはこう書かれています。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。他の人と仲良く平和に暮らしていくための秘訣は、私たちが謙遜な思いを与えられることだということです。モーセはそういう人だったのです。ですからお兄さんやお姉さんと自ら争うことをしませんでした。また相手が罰を受けて苦しんでいる時にざまあみろと言って高笑いしたのではなくて、この人をどうか助けてやってくださいと神様にお願いすることができたのです。他の人を批判すること自体が悪いわけではないし、他の人を叱ることそれ自体がいつも悪いわけではありません。時に誰かを責めたり叱ったりすることが必要な時があります。イエス様もパリサイ人やまた弟子たちを時に叱られましたし、またパウロなど使徒たちも手紙の中で一部の信者に対して叱責の言葉を残しています。批判したり叱ったりすること自体が悪いわけではありません。しかしその際に、私は正しい、あなたは間違ってる、立派な私がろくでもない人間であるあなたをしっかり教育してあげましょうと、まあ、そういう上から目線の態度でもし指導するとしたら、きっと反発を招くだけで効果的な指導にはなかなかつながりにくいだろうと思います。誰かを責める思いが出てきた時には、それ自体が悪いわけではないですが、その時に自分は果たして傲慢になってはいないだろうか、そのことをよくよく自分の心を顧みて吟味していきましょう。もし自分の中に上から目線の思い、傲慢な思いが存在することに気がついたならば、すぐにそれを神様の前に申し上げて、神様ご自身がこの自分に謙遜な思いを与えてくださるようにとお願いしていきましょう。謙遜というのは、ね、自分の力ではなかなか身につけることができません。ですから神様に謙遜な思いを与えてください。 そういう思いで他の人に接することができるように、その力を与えてくださいとお願いしていきましょう。というわけで一つ目は、傲慢に陥ってないか、それをいつも自分に問いかけていきましょうということです。二つ目は、ミリアムの生涯を通して私たちに神様が教えようとしていることは、批判の陰に嫉妬心が隠れていないか、これをいつもチェックしていこうということです。ミリアムがモーセを批判したその背後には、嫉妬心、妬みの心がありました。嫉妬あるいは妬みとは何かと言いますと、辞書によりますと、自分の愛する者の愛情が他の人に向けられるのを恨み憎むこと、自分が愛する人がいると、その人の愛情が他の人に向けられていく、それを憎む思い、これが嫉妬あるいは妬みと呼ばれる心の動きなのだ。辞書はそのように解説しています。別の言い方をすると、愛する者との間の良い関係が他の人に奪われてしまうのではないかという恐れ、それが嫉妬心や妬みの心の背後にあるということです。先ほど批判や叱責それ自体が悪いわけではないということを申し上げましたが、嫉妬や妬みが全て悪いわけでもありません。正当な嫉妬心、正しい妬みというのが実はあるのです。例えば、愛する配偶者や恋人が他の人とイチャイチャしているのを知ったら、その相手に対して嫉妬心を持つことは当然です。いや、何も感じませんよ、勝手にやってくださいっていうのはかえって変です。本当にその配偶者や恋人を愛しているんだろうかということになりますね。愛しているならば、自分に向けられるべきその愛が別の人に向いてしまったとしたら、嫌な思いをする、妬みを感じるというのは当然のことなのです。聖書の神様もイスラエルの民に対して、私は妬みの神であると宣言していらっしゃいます。私は妬みの神、嫉妬する神だよとおっしゃっているのです。で、どういう文脈でそれ語られているかというと、異教の神々に心を奪われて偶像礼拝をすることがないようにという戒めの中で語られているのです。本来神はこの天地をお作りになったイスラエルの神、聖書の神、ただお一人だけなのです。しかし人間が勝手に神々を作り上げて礼拝を始めてしまいました。それは言ってみれば、結婚していたその妻が別の男性のところに走ってしまうというようなものです。実際聖書はそのような例えを用いています。だから、そのようなことは神様を傷つけることであり、神様を悲しませることである。神様はそのようなことを容認なさらない、これが妬みの神という言葉の意味です。ですから、嫉妬心それ自体が悪いわけではありません。また成功している人や人気がある人に対して妬ましい気持ちになることも、それ自体がいけないわけでもありません。というのは、それによって自分も頑張ろうっていう前向きな向上心につながることがあるからです。ただし、自分自身の向上心、前向きな向上心につながらないで、相手の方を引き下げようという力になってしまうと、嫉妬心やあるいは妬みの心というのは害毒になるわけです。相手を引き下げようとして陰口を叩いたり、足を引っ張って邪魔をしたり、何か物理的な攻撃を加えて相手を傷つけたりするならば、意味がないどころか、それは罪悪です。 嫉妬や妬み、それ自身は問題ないけれども、往々にしてそれは間違った方向に働いてしまうことがある。ミリアムやアロンがモーセに対して抱いた妬みの心は間違った方向に現れてしまったわけです。ミリアムはイスラエルの人々や神様が自分よりもモーセの方に関心を向けているように思いました。そしてそれを悔しいと感じました。しかしモーセをイスラエルのトップリーダーになさったのは神様ですし、ミリアムを女預言者にしたのも神様です。そこには立場上の上下関係というのはあったとしても、だからといって神様がミリアムよりもモーセの方を贔屓しているとか、ミリアムなんかどうでもいいと神様が思っておられるとか、そういうことではありません。しかしミリアムは無意識にそう感じてしまったわけです。神様はモーセばっかり重んじて自分のことは軽く扱っている、自分は神様に嫌われているのではないか、イスラエルの民もモーセばっかり重視して私たちのことは軽んじているのではないか、そのように感じたわけです。そんなのはずるい、悔しいと思ってしまいました。その結果、間違った方向に嫉妬心が暴発することになったわけです。ミリアムはモーセに対する嫉妬のあまり、神様がモーセに与えたリーダーシップを否定してしまいました。それは神様ご自身の御業を否定する、神様ご自身の選びを否定することにもなります。それだけではありません。ミリアムやアロンもイスラエルの中で指導的な立場にありました。そのミリアムやアロンがモーセを軽んじ、モーセに逆らうとしたら、一般民衆もモーセに対して、そして結果的に神様に対して素直に従おうとはしなくなる恐れがあるのです。ミリアムは自分の妬み心のあまり、危うくイスラエルの民を混乱に陥れることになるところだったわけです。私たちが他の人のことを非難したくなったとき、先ほどは傲慢な思いがないだろうかということをチェックしましょうということでしたが、もう一つ、自分の心の奥底にその人に対する間違った嫉妬心、間違った妬みの心が隠れてないかということをよく考えましょう。そしてもしも嫉妬心を発見したならば、これまた神様の前に告白をして、神様がそれを取り除いてくださるようにお願いをしていきましょう。そして三つ目、ミリアムの生涯から学ぶこと、それは神様の愛を忘れていないかということを、私たちは常に自分に問いかけていく必要がありますよということです。ミリアムの嫉妬心は自分に対する神様の深い愛情を信じられなかったところから生じました。しかし今回の箇所は、神様がミリアムを愛し大切にしてくださっていることを教えています。神様はミリアムに対して確かに教育的指導としての罰は与えましたが、最終的にその罪を許してくださいましたし、病も癒してくださいました。そして律法の定めにより、宗教的な汚れが清められるのを宿営の外で待つようにとミリアムにおっしゃいましたけれども、そのまんま放置してイスラエルの民を次の目的地に向かいなさいと、彼女はついてきたかったらね、7日後に、帰ってきなさい、そういうことではなかったわけですよね。ちゃんとミリアムが帰ってくるまでイスラエルの民をそこから神様は動かそうとはなさいませんでした。イスラエルの民が動くのは神様が動かれる時ですからね。昼は雲の柱、夜は火の柱がね、いつも幕屋の上にあって、それが動くと イスラエルの民も移動を始めたわけです。つまりイスラエルの民がここで動かなかったっていうことは、神様がちゃんとミリアムの帰ってくるのを待っていらっしゃったということです。一方モーセは謙遜な方でした。そして他の人に対して柔和に接することができた人でした。それはモーセが神様の愛情を深く深く確信していたからです。モーセは40歳の時に自分自身の力でイスラエルの民をエジプトの圧政から解放しようとしてエジプト人を殺してしまいます。その結果どうなったかというと、イスラエル人からも拒絶され、またエジプトからは犯罪者として追われることになって、もうエジプトにいられなくなってしまったんです。そしてミディアンのアラノに逃げ出して40年間ツィッポラのお父さんであるイテロという人のもとで羊飼いをして暮らしたわけです。しかしそんなモーセのことを神様は見捨てませんでした。最初の40年間で彼はイスラエルの宗教教育とエジプトの高等教育、リーダーとしての高等教育を受けました。次40年間のアラノの中で自分の力では神様の働きをすることはできないのだ、自分一人の力で神様が望まれる価値ある働きをすることはできないのだということを徹底的に教えられ、謙遜にさせられました。そして80歳の時、モーセを神様が召し出されるわけです。モーセに声をかけてイスラエルを解放する働きに今こそ出ていくように、そのようにお命じになりました。40歳だったモーセだったらもうそこですぐにその命令に反応したと思いますけれども、しかしかつて失敗をしています。ですからモーセは臆した気持ちになるわけですね。いやいや、もう自分はとてもね、口下手なので、そんな大それた働きを自分なんかがすることはできませんよ。そのように最初断っていたのですが、そんな彼のために神様はアロンを助けてとして送りました。アロンは大変言葉巧みに話す力があったわけです。預言者であるミリアムも神様がモーセの働きを助けるためにそばにつけてくださった人物です。他にもヨシアは戦闘指揮官として実際の戦いの中でモーセを助けましたし、勇者カレブもそうです。彼らの信仰はモーセがイスラエルの民を導く際に大きな助けとなりました。また祈りのためにモーセが高く腕を上げている時に疲れて腕が重くなって腕が折りそうになった、その時にその腕を両脇から支えてくれたのがアロンともう一人フルという人です。この人もモーセを助けるために神様がそばに置いてくださった人たちです。モーセは神様に自分が愛されているのだということを、そのような体験を通して実感していたわけです。神様に愛されていることを彼は信じていたために、他の人に間違った嫉妬心を抱いて相手を批判したり蹴落としたりしなかったわけです。あるいは傲慢になってしまって他の人に対して上から目線で攻撃的な態度を取ったりすることもなかったわけです。嫉妬心を持たず他の人と平和に付き合うことができる秘訣は、神様の愛を深く確信し続けているということです。他の人が社会的に成功しているからといって、それは皆さんが神様に愛されていないという証拠にはなりません。他の人があなたより人気があるからといって、それはあなたが神様に大切にされていないという証拠ではありません。 他の人が順風満帆なのに自分は問題だらけだ、だからといってあなたが神様に嫌われているという証拠にはなりません。神様は私たちを深く深く愛してくださっています。大切にしてくださっています。それをいつも忘れないでいましょう。それでも神様の愛があやふやになってしまう時があるかもしれません。そんな時には私たちはいつもイエス様の十字架を思い出さなければなりません。私たちの罪を許して神様の子供として永遠に大切にするためにイエス様は私たちの罪の罰を身代わりに負って十字架にかかり血を流してくださいました。死んで葬られたけれども三日目によみがえり、今神様の右の座で私たちのために取りなしてくださっているのです。神様どうぞ、あの者の罪は許されているのですから圧倒的に祝福してくださいますように、そのように取りなしてくださっているというのです。私たちはイエス様のその命がけの愛で愛され大切にされています。そのことを聖書はヨハネの福音書3章16節でこのように教えています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。このよというところにぜひご自分の名前を入れて何度も何度も繰り返し唱えてみましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどに増田大治を愛された。そんなふうに最近他の人に対して嫉妬心を抱いていたな、場合によってはそれで相手に対して攻撃的になったり陰口を叩いてしまったりしたな、もしそういうことに気がついた時にはあのミリアムのように神様の愛をもう一度確認するチャンスでもあります。そのようにして私たちが神様の愛を深く確信すればするほど私たちは謙遜になり柔和になり他の人と平和でぬくもりに満ちた関係を作り上げていくことができます。ウィリアムの一生は私たちにそのことを教えてくれています。神様の愛をね、この一週間さまざまな場面で実感することができる、そのような一週間を送ることができますようにお祈りします。天の父なる神様、今日のメッセージを通しあなたがいかに私たちを大切に思ってくださっているか改めて思い起こすことができました。それを忘れてしまうとき私たちは傲慢になってしまったり嫉妬心を誰かに対して覚えてしまったりすることがありますが、あなたの愛を確認することによって私たちが謙遜に柔和にまた余裕を持って平和に他の人と向き合うことができるように私たちを作り変えてくださいますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。